お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所4章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所4章の学びをしていますが、4章の5節。誠にすべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の御名によって歩もう。アメリカンスタンダード版の聖書は、この節をもっと詳しく次のように翻訳しています。すべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、私たちの神であるエホバの御名によって、よよ限りなく歩む。ここには、過去には、彼らは自分たちの神々の後を歩んだが、将来彼らは、私たちの神、エホバの御名によって歩むようになるという考えが示されています。御箇所4章の6節。その日、主の御告げ。私は足の苗たものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。その日という言葉は、私たちに主がまだ千年王国の話をしておられることを気づかせてくれます。ここには、私は足の苗たものを集めと書かれていますが、神様が足の苗たもの、追いやられたもの、苦しめたものと説明しておられるのは誰のことでしょうか。これはイスラエルの国のことです。神様が私が苦しめたものと言っておられることに注目してください。まるで神様がイスラエルの国に起こったことの責めをご自分が負っておられるように見えます。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。数年前、エルサレムのキングダビデホテルの前で、私はあるユダヤ人の男性と話をしたことがあります。彼は一時期を収容所で過ごしましたが、ナチスの迫害から生きて帰ってきたユダヤ人たちの一人でした。彼は自分は無神論者になったと言いました。彼は、私たちが困難に遭っていた間、神様はどこにいたんですか？どうして私たちを解放してくださらなかったんですかね？と私に尋ねました。そこで私は彼に言いました。本当のところ私は神様が近くにいたと思いますよ。きっとあなたは自分のあった困難を神様のせいにしていたいんでしょうね。すると彼は次のように答えました。確かにそうです。もし神様がいるなら私たちに答えてくださったはずでしょう。そこで私はさらに彼に次のように言いました。そんなことはありませんよ。なぜならあなた方は残りの私たちよりもずっと前から神様を知り、神様に従うチャンスがあったんですよ。あなたの国が生ける誠の神様の知識を持っていたとき、私の先祖は野蛮人でしたからね。一つの部族はドイツに、そしてもう一つの部族はスコットランドにいたんですよ。彼らは汚れて、汚らわしい、無知な異教徒でした。でもあなた方は光を持っていた。最終的にあなたの民の一部の人たちが 私の民に光をもたらしてくれたんですよ。そのことはとても感謝していますよ。でもあなた方の文書であるあなた方自身の書物の中に、まことの生ける神様の知識を持っているとき、あなたが神様に背を向けたら、罰を受けずにいることはできないと神様ははっきりと示されていますよ。もしあなたが自分たちの文章を読まれるなら、あなた方の困難の責めを神様に負わせることができるだけでなく、神様は同時に国としてのあなた方を見捨ててはおられないことがわかるはずですよ。神様はあなた方をもう一度集められるおつもりです。明らかにあなたはまだそれを学んではおられませんが、その時までにはあなたはこの宇宙は神様のものであり、神様があなた方にくださった神様の知識を拒否すれば、神様の裁きを被ることを避けることはできないということを学びますよ。私たち自身の国アメリカもこの同じ立場と状況になりつつあるので、私は心配しています。この私たちの地で、神様の御言葉に対する無知が大きくなってきています。それよりもさらに悪いことには、神様の御言葉は馬鹿にされ、軽々しく扱われています。あるコメディアンは、悪魔が私にこのようにさせているんだ、などと言い訳を言います。しかしそれは全く当たってはいません。悪魔があなたにそうさせるから、あなたが悪いことをするのではありません。あなたが悪いことをするのは、あなたが古い性質を持っており、その性質はこれ以上ないほどに意地が悪く、神様と相入れず、神様から遠く離れているからなのです。またあなたは他の誰かの罪を神様にお話しする必要もありません。神様はすでにそのことは知っておられますし、あなたの罪も知っておられるのです。私たちは神様を軽々しく扱い、拒絶しておいて、神様の裁きを経験せずに済ますことはできないのです。ミカの時代、神様はイスラエルの苦しみの責めを負われました。そして神様は私にご自分のために言い訳をしてくれるようにとか、あるいはその言葉を説明するようになどとは求められませんでした。イスラエルが経験したこのことによって、私たちは国として警告を受けるべきなのですと、マギー博士は述べています。御箇所4章の7節。私は足のなえたものを残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今よりとこしえまで彼らの王となる。私は足のなえたものを残りのものとし、と書かれています。イスラエルの長い歴史を通して、一度も 100% の民が神様を礼拝したことはありません。いつでも残りの者だけが神様に対して誠実でした。神様はこのようにいつでも残りの者たちを保護されました。実際あの地に入っていったのはエジプトから出てきた者たちのうちの残りの者たちでした。実質上、エジプトから出てきた世代の全体が荒野で死んでしまったのです。そして彼の地に入ったのは彼らの子供たちでした。神様はそのようにして残りの者たちを保護されました。預言者エリアの時代でさえも、神様には誠実な残りの者たちがいました。エリアはとても悲観的になって、次のように主に嘆いたことが第一列王記19章の10節に書かれています。エリアは答えた。 私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。でも神様は彼に言われました。あなた一人だけではないのだよ。私にはバールに膝をかがめることをしなかった7000人の人々があの山の中にいるのだ。彼らがアハブとイゼベルから隠れていたので、エリアは彼らのことを知らなかったのです。ですから今の時代には、私たちが考えているよりも多くの信者がいるのではないかと思います。この7000人の人々のように多くの信者がいます。私たちは彼らのことについては耳にしませんが、彼らは本当の信者たちなのです。またキリストが来られる時にも、信者の残りの者たちがいました。イスラエルの国の指導者たちは主を拒否し、主を十字架につけさせはしましたが、残りの者たちは主を受け入れました。後になってペンテコステの日に大勢の者がキリストに立ち返りました。でもそれは残りの者たちでした。神様が用いられるのはいつでも残りの者たちだったのです。私たちの時代になって教会の中でさえ主の御名を支えている残りの者たちがいます。この世には私たちが気づいている以上の信者がいると思います。それと同時に、教会の中では、キリストにある本当の信者は、残りの者たちのように、神様に特別に備えられているのです。たとえ彼らが、クリスチャンの仲間の間や、クリスチャンの奉仕の中でかなり活動的であっても、もし教会のメンバーの中に、純粋な信者たちがどんなに少ないかを知ったなら、私たちの多くは驚くのではないでしょうか。ヘブル人への手紙は12章の6節で、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるということを明確にしています。そして神様はお受け入れになる一人一人の子供に火の中を通らされます。神様は必ずその人の信仰を試されるの。もしあなたが金だと思っている金属があるなら、鑑定士の事務所に持って行くことができます。鑑定士はその金属に熱をかけて、あなたが持っているものが本物の金であるか、何か他のものであるかがわかるようにしてくれます。そして神様はご自分の者たちに熱をかけられます。教会のメンバーに迫害の火がやってきて、誰が本当の信者であり、誰がそうでないかを素早く明らかにします。ですから神様にとっては、今日、教会の中に残りの者たちがいるのです。同時に今の時代、イスラエルの人々の中にも信者の残りの者たちがいます。おそらく私たちが考えているよりも、多くの人たちがいるのではないでしょうか。彼らは地域教会の中では確認されないかもしれませんが、一つ一つの国に本物の信者の残りの者たちがいます。残念なことに、一部の教会メンバーの人々の行動が、とても多くの信者たちに対して、教会のドアを閉じてしまっています。それでも神様には、いつでもご自分の誠実な残りの者たちがいるのです。聖書の中の残りの者たちという言葉はとても重要です。ですから、ただ請求にその言葉を通り過ぎてしまわないでください。ミカの時代、神様は苦しんだ者たちの中から残りの者たちを作られると言っておられます。神様は彼らをもう一度集められ、彼らを強い国民とされ、そして主はシオンの山で、今より常しえまで彼らの王となるのです。ミカ4章の8節。羊の群れの櫓、 シオンの娘の丘よ。あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。羊の群れの櫓、シオンの娘の丘よと書かれています。神様はおそらく土地自体に語りかけ、以前のダビデとソロモンの下での主権が回復され、はるかに偉大なメシアの御国が来ると知らせておられるのだと思います。しかしこのことはまだ実現してはいません。御国はまだ来てはいないのです。もしイスラエルの民が何かのために自分たちの土地に戻っているのだとすれば、彼らは大患難時代のためにそこにいるのです。御国はまだ遠い将来です。この時点で一つの雲が太陽の前を通り過ぎます。とても多くの聖書学者たちが次の二つの説はバビロン捕囚のことを指していると信じています。御箇所四章の九節から十節。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ。子を産む女のように身もだえし、もがき回れ。今あなたは町を出て、野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。これはあまりにも明確で、南王国に来ようとしていたバビロン捕囚以外のものを指しているとは思えません。ミカがシオンの娘に対して何かを言うとき、彼は南王国ユダを指しています。ここで私たちの興味を引くのは、生みの苦しみという言葉です。日本語では、子を産む女のような苦痛と訳されていますが、出産の苦痛は恐ろしいものです。誰一人長いことそれに耐えられる人はいません。ですからその苦痛は一時的なものでなければならないのです。ここでミカが描写しているのは、ネブカデネザルがエルサレムを占領している様子です。ネブカデネザルはこの町に三度やってきました。そして三度目に、彼は宮の地域を破壊し、そこを破滅したままに残し、町を平面にし、そして燃やしてしまいました。ユダの人々の苦しみは、陣痛が来ている女性、出産の苦痛を通っている女性として説明されています。これは短い間でなければなりませんでした。そうでなければ、国は存続し続けることはできなかったはずです。そのような種類の困難は永遠に続くことはありません。なぜなら人々はそれを耐えることはできなかったからです。それは恐ろしすぎることだったのです。これと同じような理由で大患難時代は短くなければなりません。主イエス・キリストはそのことをはっきりと示されました。マタイ24章の22節で、主イエスは次のように言われました。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のために、その日数は少なくされます。またここには、今あなたは町を出て、野に宿り、バビロンまで行くと書かれています。ネブカデネザルが町をぶんどったとき、残りの住人たちは逃げて野に住みました。しかし結局は彼らはバビロンに捕囚として連れて行かれました。ミカはこの二つの説で、イスラエルのアッシリアによる捕囚を超えて、後のバビロンによるユダの捕囚を見ているという事実に私たちの注意を促します。でも次の瞬間に彼は解放を予告します。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれると書かれている通りです。 確かに彼らはバビロンの捕囚にはなりますが、神様は彼らをそこから解放されるのです。私たちは歴史から神様がクロスの手によって確かに彼らを解放されたことを知っています。イザヤ書44章の28節にはこのように書かれています。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される。神殿はその元いが据えられるという。また第二歴代史36章の22節から23節にもこのように書かれています。ペルシャの王クロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。ミカがここで強調しているのは、神様の民の陣痛と苦しみは、喜びのうちに終わるということです。さて、この締めくくりの部分で、ミカは遠い将来へと話を進めていきます。大患難時代の時と、特に最後の戦い、ハルマゲドンの戦争です。ミカ4章の11節。今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う。シオンが侵されるのをこの目で見ようと。今多くの異邦の民があなたを攻めに集まりと書かれています。多くの国々に言及することによって、ミカがバビロンの侵略のことから離れ、何か他のことを語っていることがはっきりします。エルサレムを攻めに多くの国々が集まることは、他の幾人かの預言者たちも言及しています。例えば、ヨエル書3章、ゼカリア書12章と14章、エゼキエル書38章と39章。これらの箇所は、すべて大患難時代の間のハルマゲドンの戦争に言及しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は終わりの日の予言というテーマで、御箇所4章5節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。